殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿殿福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近畿殿の協力教会、日本メノナイトブレザレン教団向川キリスト教会、王の塩ユースパスターの聖書のお話、同じく向川キリスト教会の伝道師西村峰子さんの信仰体験談。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本メノナイトブレザレン教団向川キリスト教会です。向川キリスト教会は阪神地域の河川向川のそばにある国道2号線沿いの教会です。南海部品の隣、向かいにコスモ石油があります。昨年末、遠くまで見える LED の十字架を取り付けましたので、LED の十字架を目当てにおいでください。駐車場は16台ほどありますので、教会前で停車し、場所をお尋ねください。電車で来られる方は JR 甲子園口駅から歩いて20分、阪神バスで来られる方は稲葉荘1丁目で降りてすぐです。日曜日は午前7時からと、同じく午前10時15分から2つの礼拝があります。また土曜日には午後8時からの礼拝、水曜日には午前10時からの礼拝もあります。赤ちゃんから大学生、若い社会人から90代の方まで、幅広い年齢の方が集まっている明るい教会です。また向川キリスト教会のホームページには様々な案内を入れておりますので、ぜひ向川キリスト教会で検索してください。 YouTube でも検索していただくとライブ礼拝を見ることができます。電話番号は06-6417-1959、 06-6417-1959。 住所は尼崎市大島 1-24-47 です。お待ちしております。向川キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の西村峰子伝道師の信仰体験談、主が近づいて来られた日。
本日は人生半ば、主がどのように私に近づいてくださったかをお明かしします。私は1934年田舎の禅寺の三女として生まれました。永平寺で厳しい修行を積んだ父親にみんなの模範になるようにしつけられ、また母親は信仰熱心で働き者でした。このような両親のもとで育った私は、表面的には道徳の鎧をかぶった模範性になっていったと思います。そんな私に主は三度近づいてくださいました。私は障害児療育畑で新しい言語治療であるルード法を取り入れ実践し、多くの人が見学に来られるほど注目されるような充実した日々を送っていました。そんな矢先のことでした。雪の降る寒い朝、愛する一人息子が自殺しました。枕元に聖書を置いて、主はこの聖書を持って私に近づいてくださったのです。しかし私はその聖書を本箱の奥深くにしまい込んでしまったのです。人生に負けたくない、人に弱さを見せたくない、神も仏もない、自分だけが頼りなんだと仕事一途に生き、重苦しい日々が続いてきました。二度目に主が近づいてくださったのは1989年、うだるような真夏の夜。 私は剣の監査のことで上司でトラブり、怒りで心を乱し、夜遅くの街を車で当てどもなく走り続けていました。ふと気づくと、深夜の教会に車が止まり、その時私は教会の門を叩いていたのです。私は遅い時間の迷惑も忘れ、自分の正しさを延々と牧師にぶつけていました。真夜中の2時ごろだったでしょうか。突然頭上に激しい雷鳴が響き渡り、その恐ろしさに私は打ちのめされてしまったのです。言葉を失った私に対して、牧師はどうしましたかと静かに声をかけてくださり、ローマ書12章を開いてくださいました。16節には、自分を知恵あるものと考えてはなりません。傲慢で自分中心の私に、主は再び雷鳴をもって近づいてくださったことが、この時よくわかりました。ちらちらと東の空が明ける朝方、すがすがしい気持ちで家に帰ったのを覚えています。この朝は日曜日でしたので、この日より教会へ行くようになり、8ヶ月目のイースターに洗礼を受けました。3度目に主が私に近づいてくださったのは、クリスチャンになって2ヶ月目、5時の早朝祈祷会の時、誰かにそっと肩を叩かれたような気がして、振り向くとそこに1枚のポスターがかかっていて、収穫は多いが働き手が少ないと書かれていました。それで牧師に、これは何と言われているのですかと聞きますと、仕事を辞めることができますかと問うてくださったのです。職場を辞めるには時間がかかりましたが、3年後に退職できました。御言葉に触れて1993年、新学校で学び、フルタイムスタッフとして八十字半ば、今も主と共に歩める日々を感謝しています。今朝、教会に行く途中、雨に打たれてもなお優しく咲くネムの花に出会いました。神がゆえあって与えてくださった人生を、ネムの花のように愛を持って、優しく美しく生きたいと願っています。アーメン。
続けて、武庫川キリスト教会大野志雄ユースパスターの聖書のお話。神様はあなたに必要なものをご存知です。
こうなったらいいのに、ああだったらうまくいったのに、あの人はこれを持っていて羨ましい、私も欲しい。このように今の現実に納得できないと思うことはありませんか？先ほどの証の中でも、西村伝道師が以前の上司とのトラブルの中で怒りがあったと言っておられましたね。納得できない現実に苛立つこともあると思います。西村伝道師も、初めは自分の正しさが認められることを求めていましたが、その願いとは正反対の、自分を知恵あるものと考えてはなりません、という聖書の言葉を与えられました。そしてそのことが神様と出会うきっかけとなったのでした。これこそが西村伝道師にとって本当に必要なものだったのです。聖書の神はあなたに必要なものを一番よく知っておられます。ルカの福音書5章には、体が不自由で動けない男性が出てきます。彼は周りの友の助けにより、病を癒してくださると噂のイエス様のところへ運んでもらいました。そしてその男性にイエス様は声をかけたのです。友よ、あなたの罪は許された、と 体が動けるようになりたかった男性は、体が治されるより先に罪が許されたのです。イエス様はその男性に何が必要かを一番よく知っておられたのです。当時、まだ医療も発達していない時代、よく言われていたことは、病はその人の罪のせいだということでした。体が不自由な男性は二重の苦しみを強いられていたのです。一つは体が不自由なこと、二つ目に罪ゆえに病なのだというレッテルや差別です。男性は体が治ればこれらの苦しみから解放されると思っていたことでしょう。しかしイエス様はまず彼の罪を許されたのです。大勢の人々の前での罪の許しの宣言は、どれほど男性を励まし、慰めを与える一言となったことでしょう。その後すぐ、イエス様は男性の体も癒されました。人間にはいいことを選ぶことができない、どうやっても正しく生きることができない罪があります。世間的にはある程度いい人にはなれるかもしれません。でも心の奥深くにある憎しみや怒り、不安から来るずるさ、これらの罪からは自分では逃れることができません。心の中を見られてもなお、私は正しいと言える人はいるでしょうか。神であるイエス様は、その人間の弱さをご存知です。イエス様は、その罪という病を癒し、あらゆることから救い出してくださるのです。目の前の現実に納得のいかないことがあるかもしれません。そしてそれは、今すぐに解決してほしいと思うような問題であるかもしれません。しかし、神様はあなたの持っている根本的な罪の問題をまず解決してくださいます。そして罪の許しはあなたにとって本当に必要で安らぎを与えてくれる一言なのです。現実的な問題も神様が放っておかれることはありません。合わせて解決してくださるのです。ぜひ、友よ、あなたの罪は許されたと言ってくださるイエス様に助けを求めていただきたいと思います。